恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。使徒信条から学んでいますが、私たちはその第3部、我は聖霊を信ずを先週学んで、第3部の内容に入ってきています。そして今日は聖霊がすべての信じる者たちに注がれたペンテコステという教会にとっては大切な大きなお祭りの日でもあります。この日はですから聖霊によって教会が誕生した、教会の誕生日とも言われるのです。昨日家内とこの内灘の町を散歩していましたら、内灘の駅の近くにあるもう一つの教会の前を通りかかると、明日の礼拝説教の、案内がありまして、説教台は教会の誕生日となっていました。ああ、どこも同じだなと思ったんですが、そんなペンテコステの日に私たちの教会では聖なる行動の教会と、使徒信条の言葉をそのまま説教台にさせていただいていますが、このペンテコステの日に教会への信仰を言い表すのには大いに意味があるところです。使徒信条は信仰告白です。それによれば、今日のところは我は聖なる行動の教会を信ずと続くのです。今日のところ一番最後にを信ずとありますので、ですから、我は聖なる行動の教会を信ずと告白するのです。皆さん、そう聞くとなんとなく違和感を持たないでしょうか。父なる神を信ずとか、イエス・キリストを信ずとか、聖霊なる神を信ずといえばぴったりと心に収まりが良いのですが、私は教会を信ずるというと、教会を信じる、何か違うなあという感じを持たないでしょうか。逆にもしもあなたが聞かれたら、あなたはあなたの教会を信じていますかって聞かれたらどう答えますか。司会の鈴木兄弟、あなたはあなたの教会を信じていますか。首をかしげていらっしゃる。信じていいかなってですね。教会を信ずというと、なんとなく不思議な感じがするのです。どうして教会を信ずっていうこの信仰告白に違和感が伴うんでしょうか。キリスト教会2000年の歴史を紐解いてみると、そこには様々な素晴らしい信仰の先輩たちが活躍し、その信仰のゆえに命を落とした多くの殉教者たちの群れがあり、世界の歴史に貢献したきら星のごとく輝くキリスト者たちを見ることができます。先日も長崎佐世保の石川兄弟のご厚意で遊覧船に乗ってこの九十九島巡りをしたとき、向こうに見えているあの島が黒島です。そして黒島はキリシタンの島です。なぜ黒島かというと、あれはクロス島なのです。クロス、十字架、クロス島、それが黒島になったのだっていうのです。なわち隠れキリシタンたちがそこに逃げていって、そこで隠れて信仰を保っていた。そこから今でもその村の7割8割の人たちはカトリックの信者たち。ああ、すごい島がそこにあるなあと思ったのですが、そのようにですね、教会の歴史の中には素晴らしい信仰の先輩たちがたくさんいるのです。しかし同時にです、 また教会の歴史は血塗られた忌まわしい出来事でも満たされています。神の名によって行われた十字軍、クルセード、あの十字軍の残虐非道な欲望むき出しの数々の犯罪行為、歴史の中にあるキリスト教会の恥です。またカトリックとプロテスタントの憎しみに満ちた戦いの記録、教会の名によって、神の名において行われた数々の迫害や圧迫、ああこれでも神の教会かと思うような、これが神の愛を語るはずの教会の行為姿かとつまずきを覚えるような出来事があるのです。2000年の歴史を紐解くまでもなく、私たちのこの教会、内灘聖書教会を見つめてみても、そこにはいろんな弱さが、問題が、足りなさが、失敗が見えるでしょう。もしも皆さんがこの教会の問題を数え上げて、その責任を追求しようと思ったら簡単ですよ。もう足りないところいっぱいありますから。一番足りないのは牧師ですから、牧師のですね、様々なことを一生懸命調べ上げてですね、牧師があんなことを言った、こんなことをした、調べたら牧師真っ青、はいごめんなさいというしかないような本当にものでしょう。ではいっそのこと、そんな忌まわしい過去を持つ教会や問題だらけの教会とは縁を切って、教会から離れて一人静かに神を仰ぎ、神を讃えて生きた方がよっぽど心穏やかで有意義なことになるのではと考えたらどうでしょう。残念ながら、そうやって教会から離れ、他のクリスチャンたちから離れて、ああ教会から離れたおかげで信仰が成長し、恵まれ、祝福されるようになったという証を残念ながら聞くことがないのです。いつの間にか教会から離れることによって、聖書を読むことから離れ、祈らなくなり、信仰が消えていくのです。変な文章ですが、クリスチャンをやめる方法という文章を読んだことがあります。クリスチャンをやめる方法、1、聖書を読まない、2、祈らない、3、教会に行かない。そうすると人は自然とクリスチャンであることからだんだんだんだん離れて、クリスチャンを辞めることになってしまうというのです。あ、クリスチャン辞めるのは簡単だなぁとですね、変なところでうなずかないでください。しかし確かに教会生活とその信仰っていうのは密接につながっているのです。一体教会とは何なのでしょうか。教会とは何であるのかを教える最も良い聖書箇所の一つが、今日読んでいただいたパウロの説教の中にあるのです。パウロははじめキリスト教会の迫害者でした。クリスチャンを憎み、そのクリスチャンの集まりである教会を憎んで、激しく攻撃し、この地上から教会を撲滅することさえ、ことが神から与えられた自分の使命だと、信じて疑わなかったパウロ。しかしそのパウロが十字架途上で、十字架の上で神に呪われた者として死んだはずのナザレのイエスに出会ってしまったのです。そしてパウロの人生を決定づける言葉を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。パウロ、元の名はサウロ。彼はクリスチャンを迫害し、教会を迫害していたのですが、しかしそれはイエス・キリスト、そのお方を迫害することになっていたのです。イエス・キリストとクリスチャン、イエス・キリストと教会は一体だったのです。イエス・キリストを 何も直接迫害しなくても、教会を迫害し、クリスチャンを迫害すれば、キリストを迫害することと同じだっていうことを、パウロはこのダマスコ途上で知らされたのです。その時以来、パウロは、これまでは教会をぶっ壊すことが使命だと思っていた彼が、教会に仕える者、教会を愛する者、教会のために命を懸ける者と変えられたのです。キリストを愛するとは、その体と呼ばれる教会を愛すること。キリストに仕えるとは、キリストと一体である教会に仕えて働くことだったのです。ヨハネの第一の手紙の中に、私たちは目に見えない神様を愛する。目に見えない神様を愛するっていうことは、目で見える兄弟姉妹を愛するっていうことと同じだ。目に見えている兄弟姉妹を愛さないで、目に見えない神様を愛することはできない。目には見えない神様をイエス様を愛するということは具体的には目で見えている兄弟姉妹を愛することなんだというのです。キリストを愛することと教会を愛することは分かち難く結びついているのです。ですからパウロは当時の世界各地にキリストの教会を立て上げ、キリストの教会を育て上げることに全精力を傾けました。パウロの足跡をたどってみると、一人の人物によってなんと多くの教会が当時の世界のあちらこちらに開拓されたことでしょう。驚くばかりです。先週の聖書学校は非常に興味深い授業をさせていただきまして、隣のレナードホールに聖書時代の聖書地図を、そのレナードホール一面に聖書地図を、小包み用の紐で書かせていただきまして、そこに聖書にゆかりのある、町をですね、また自然の川や山をですね、こう作らせていただいて、そこを私が順々に旅をしながら、聖書の世界を全体をこうみんなで体感していただくという授業だったんですが、ですね、その中でパウロの足跡もたどりながら、ある方が、パウロってすごいね、とですね、思わず叫んだ言葉が印象的でした。パウロは、そうした教会の数々の教会を立て上げた中でも、最も多くの時間をかけたのがエペソの教会でした。パウロは、このエペソで3年間住み着いて、伝道し、教会を育てたのです。パウロが育てた教会の中で、エペソは最長の滞在期間でした。そして、パウロの伝道旅行の第3回目、最後の伝道旅行の帰り道、パウロは先を急いでいましたので、エペソに立ち寄ることはできませんでした。もしもエペソに立ち寄ったら、もうそこを動けなくなることをパウロは知っていましたので、わざわざエペソを避けて、エペソから数十キロのミレトというところに立ち寄って、そこから使いの者をエペソにやって、エペソの教会の長老たち、教会の指導者たちを呼んで、ここでミレトで面会しようと機会を作ったのです。そしてパウロは、もう再び生きて、この地に来ることはない、エペソのクリスチャンたちに会うことはないっていうことを知っていましたので、これがあなた方と顔と顔と相まみえる最後の時ですと知っていたので、ここで最後の説教、ミレトの別れの説教、告別説教をしたのです。教会への愛情と、また熱意に溢れた内容です。多くの方々がお別れの説教というと、このミレトの説教をですね、引用するのですが、実に感動的な場面です。この説教の中で、パウロは、教会とは何であるのかを実に明快に述べています。それが28節です。もう一回ご一緒に28節だけ声を揃えて読んでみましょう。28節。はい。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は 神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。三つのこと。第一に、教会は神の教会と呼ばれています。教会は神の教会です。教会は神様の所有なのです。神の所有とされた民、神の民の集まりが教会です。ですから教会は牧師のものでも、教会役員のものでも、また信徒のものでもなくって、まず第一には神ご自身のものです。それはこの内灘聖書教会についても同じです。教会、聖書の言葉ではエクレーシアと言いますが、神によって呼び出された者たちの集まりです。一人一人は、それぞれ違った行き先、動機によって、教会に導かれ、イエス・キリストを信じるに導かれたでしょう。しかし神様は、その様々な方法を用いて、また人々を用いて、あなたを呼び出されました。ですから、呼び出された張本人は、神様ご自身、ぜひですね、私が、こうやってクリスチャンに信仰に教会に導かれたその一番の張本人は神様によってなのだという自覚をですね強く持っていただきたいのです。ですから教会、それは建物ではなくして呼び出された者たちクリスチャンの群れですが、この群れは神様ご自身がこの世から呼び出された者たちなのです。神様の呼び出された者たちのことを神の羊とよく言いますが、ヨハネの福音書の10章の3節4節によれば、その羊飼いイエス様の声を神様の羊は聞き分け、イエス様という良い羊飼いの声についていくとあります。これは私にとっては非常に大きなこの教会で長く伝道させていただいている間のヒントになった御言葉です。教会の中にも、教会の外にも、人々が多くいます。それを羊に例えてみれば、大勢の羊たちの中に、神様の選びの羊が混じっているんです。でも、どの羊が神様の選びの羊か私たちにわかりません。人相で、ああこの人は神様の羊みたいな顔をしているなぁとわかりませんし、毛並みによって神の羊とそうでない羊を見分けることはできません。肩書きやその様々な状況を見て判断できないのです。でもその御言葉によればただ一つ、良い羊飼いであられるイエス様の声に神の選びの羊は反応することによって、羊は、主の羊とそうでない羊が選別されるというのです。これは驚くべきことです。神様の羊を呼び出す方法は、神の言葉を伝えればいいわけです。ということは、その羊を呼び出す使命を与えられている教会は、また牧師は、主の言葉をまっすぐに分かりやすく正しく語り続ければいいわけです。すると、その御言葉に引き寄せられて、そして御言葉と共に働く聖霊の働きも伴って、人々は教会にイエス様へと導かれてくるのです。このようにして、主の声に引き寄せられて、呼び寄せられて、あなたは教会に、あなたは主のもとに集ったわけです。そのようにして教会はできるのです。教会はですから神の民の群れである神の所有のものです。第二番目に教会とは、28節によると、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会。皆さん驚くべき御言葉がここにあります。ここに有名なイエス・キリストは神ご自身であるということの強力な証明の箇所があるのです。イエス・キリストは 十字架で清い血を流して、私たちを罪の中から滅びの中から救い出し、あがない出してくださいました。この聖書的な表現であるあがないという言葉は、代価を払って買い取るという意味です。イエス様は、ご自分の血という高価な高価な代価を支払って、私たちを罪の中から、滅びの中から、永遠の滅び地獄の中から、あがない出し、買い取ってくださいました。すなわち、それが救いなのです。血を流されたのはイエス様です。そうでしょ？十字架で血を流されたのはイエス様です。ところがこのパウロによる言葉は、神がご自身の血をもって、神様がご自身の血をもって買い取られた。すなわち、十字架で流された血は神ご自身の血だというのです。ですから、この御言葉からすれば、イエス・キリストは神ご自身であるということになるわけです。エホバの証人の人たちが、イエス・キリストは神じゃない、神のような方だというとき、聖書のあちらこちらに、いえ、イエス・キリストは神ご自身ですと証明する御言葉を示すことができますが、これもその有力な一つです。十字架で流されたイエス様は神ご自身です。教会はこのように、この上もなく高価な代価、イエス様の血によって買い取られたものです。あなたがキリストの教会の一員となるために、なんと高価な代価が支払われたでしょう。この群れの背後に、なんという高価な代価が支払われたでしょう。ですから、教会は、何とも表現のしがたいほどに高価な、たっとい、大切な存在なのです。第3番目に教会は、こうあります。聖霊は、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。教会は、繰り返しますが、神によって呼び出された神の羊たちの群れです。実際の羊の群れには羊飼いがいて、羊飼いがその羊の群れを守り、導き、養い、傷つくと癒し、また迷った時には探し出すのです。神の羊の群れである教会には、大牧者、大羊飼いと言われるイエス様が常に共におられます。この大牧者と言われるイエス・キリストによって、この神の群れも、守られ、導かれ、養われ、癒され、探し出されているのです。そして、その働きを共に担う道路者として、この御言葉によれば、聖霊があなた方を群れの監督にお立てになった。聖霊によって、牧師が、また、長老が、執事が立てられ、用いられるのです。それぞれの教会に牧師が立てられ、教師が立てられ、また執事が立てられています。この立てられている働き人一人一人は、教会員から選挙によって、信任によって選ばれたかもしれませんが、しかし何よりも第一には、教会の主である神によって、聖霊によって立たされているのだという自覚が大切です。私たちの教会にも7人の執事の方々がいらっしゃいますが、執事の存在は、皆さんの目からはそんなにですね、目立っていないかもしれませんけれども、教会が教会として機能し、進んでいくためには、本当に大切な働きであり、その働きによって、今日までこの教会が導かれ守られてきたことをぜひ覚えてください。この執事の方々も、また牧師である私自身も、何よりも皆さんから立てられているということ以上に、神によって立てられているのだという自覚がなければ、決してその責任を果たすことができないのです。その上で、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。自分自身に気を配り、 また群れの全体に気を配るという、目を配るという責任が必要が与えられているのです。この28節を見ると、ここに三位一体の神、父と子と聖霊、三位一体の神様が、変な言い方ですけれども、総掛かりで教会を生み育て愛しておられることが示されています。父なる神は御子の血によって神の教会を買い取り、聖霊によって長老たちを群れの監督に立てて牧させるというのです。さて、使徒信条はこう告白します。我は聖なる行動の教会を信ず。聖なる行動の教会、英語では Holy Catholic Church、 Holy、 清い、カトリック、カトリック教会を信ずと告白するのです。まず第一に、私たちの告白では聖なるとあります。教会を聖なるものとして告白するのです。と思うかもしれません。教会を聖なるものとして告白することにはためらいを感じないでしょうか。教会が決して聖とは言えないということを知っているからです。何よりも教会の手足、教会の体の一部一部である私たち自身が聖と呼ばれると、いいえ、私はそんな聖なるものではありませんと、そういう自分であることを知っているので、聖なる教会を信ずということにためらいを感じるのです。しかし、この聖という言葉はどういう意味なんでしょうか。罪がなく清らかで、一切の汚れから遠ざかり、その心に思うことも常に敬虔で、その口にする言葉もいつも真実で、常に愛にあふれ、信仰に満ちあふれて、何の欠点も汚点も見出せない、それがもしも聖なるという意味だとしたら、とてもとても教会をそのようなものと告白することはできません。しかし、聖書で用いられている聖という言葉はそういう意味ではないのです。そうではなくして、この聖という言葉、聖書の聖という言葉は、他とは区別された、分かたれた、性別されたという意味です。ちょっと実例で紹介しましょう。ここに一枚のお皿があります。どこででも売っている何の変哲もないお皿です。いつ買ったのか、いつもらったのか、よくわからないんですが、お店で見つけたことにしましょう。 いっぱい山のように積んであるお皿の中から、あ、これとてもね、単純な模様でお料理が目立つからいいじゃないと買ったとします。そうすると、私が、まあ、わかりません、100円ショップで買ったかもしれません、100円払ってこれを買ったとしましょう。そうすると、私がこのお皿を買ったその瞬間、このお皿は他のお皿とは異なったものになります。そこに積んであるお皿と分けられたお皿になります。これはもう他のお皿とは違って、私の所有です。私の使用のためのお皿になります。決してこのお皿が1枚100万円もする高価なお皿でなくても、有名な陶工によって作られた名品でなくても、100円ショップのお皿であってもいいのです。これが私の代価を払って買い取られたその瞬間、私の所有となって、他のものとは区別されたものになったのです。この区別されたという言葉が聖という言葉です。特にそれが他のものとは区別されて、分けられて、神様の御用に、神様のために、神様のものとして分かたれた時に、特にそれは聖というのです。そういう意味で、教会とは、この世から神様が呼び出し分けられて、召し出された人々の群れですから、教会は聖なるものなのです。そして、 教会の体の一部一部である皆さん一人一人も、この世の中から神様が召し出し、この世の人々から分けられたその瞬間から、あなたも聖なるものとされているのです。聖書の中に登場する様々な教会の中で、もしも悪い教会をあげようと言ったら、きっとコリントの教会はワースト3のですね、中に必ず入ってくるでしょう。これでも教会かというような、恥ずべき教会の一つがコリント教会。コリント教会の中には分派分裂があり、互いに信徒同士が角を突き合わせていました。コリントの町は不貧困が満ち満ちた町でしたが、なんとコリント教会の中には、それ以上の不貧困が入ってきて、それを犯している人が平然としているという状況がありました。また、食べるお肉のことで互いに裁き合いがあり、また、礼拝の中にも混乱があり、教えの点でも混乱があって、誤った教えが入ってきた。もうコリントの教会は問題を挙げればキリがないほどの状態だったのです。じゃあコリントの教会は教会と呼べないでしょうか？いえ、パウロはコリントの教会に手紙を書き送って、第一コリント一章二節でコリントの教会をこう呼ぶのです。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。なんと、そんな教会のクリスチャンを呼んで、聖徒として召され、聖なるものとされた方々へ、と書き送るのです。それほどの罪があり、裁き合いがあり、混乱があっても、コリントのクリスチャンたちは、その群れは、神によって呼び出された、この世から区別された聖なるものなのだというのです。そして、私たちもまた私たちの教会も、今は聖と呼ばれると、あなたが聖と、英語で聖人と、ですね。セイント鈴木なんてですね、これから呼び合うとしたらですね、鈴木くんがちょっとその呼び方やめてよと言うかもしれませんけど、でも聖書はそのように呼ぶのです。でも今は聖なんて言われると恥ずかしい欠点だらけであるとしても、間違いなく神によって呼び出され、この世から区別された神の民である私たちは聖なるもの、聖なる教会だというのです。今はそうであるとしても、このままであり続けるのではなくして、聖なるものにふさわしく日々清められながら、高められ変えられているその途中なのです。このエペソに書き送ったエペソ人の手紙の中でパウロは、ご自身でシミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。すなわち、今は、シミやシワがあるのです。教会の中にシミやシワ、皆さんあなたの顔のことを言ってるわけじゃありません。私のシミの話言わないでくださいなんてですね。そういう意味ではなくしてですね。本当に教会はシミやシワが今はあるのです。しかし清められながら、それが何一つない全く清くなった栄光の姿に、栄光の教会に変えられて、いつの日にかイエス様の前に立たせられるのです。さて、使徒信条は最後に、行動の教会と告白します。英語ではこれがカトリック、カトリックです。私は聖なるカトリック教会を信ずと告白するのです。皆さんはそう聞くと、え？と思うかもしれません。いつこの教会はカトリックになったんですかと思うかもしれませんが、私たちの教会はプロテスタントの教会です。しかし、カトリック教会を信ずと告白するのです。それは、ローマ法王を頭としていただいている、カトリック教会を指しているのではありません。ローマ法王を頭とする教会は、ローマカトリック教会です。 私たちはローマカトリック教会に属するものではないし、信じません。そうではなくして、行動の教会、カトリック教会っていうの意味は、変わることのない一つの同じ教会という意味です。ですから、行動という言葉で、全く同じ一つの教会というのです。一口に、教会と言っても、本当に非常に違っています。先日訪ねさせていただいたギリシャは、ギリシャ正教の国です。人口の 95% はギリシャ正教の信者たち。ですから、どこへ行っても、ギリシャ正教の特徴のあるですね、教会が林立している国です。ギリシャ正教の教会のいくつも入っていましたが、中に入るとまた私たちの教会とはまるで違います。イコンと呼ばれる聖画が教会の中に所狭しと掲げられています。そしてろうそくが焚かれ、香が焚かれて、ような雰囲気の中で、信徒たちはそのイコン、聖画に口づけをして歩くのです。そのようにして教会の中で神を礼拝するのです。ギリシャ正教はギリシャ正教、正しい教会と書いて、私たちの教会こそ初代教会のあり方をそのまま現代に使えている正当な教会だと主張しているわけです。プロテスタントの教会も、同じプロテスタントといっても教会を訪ねていくと、えらい私たちとは違うなという教会に出会うでしょう。先日九州の二つの教会で奉仕をさせていただいて、とてもおかしなことに気づきました。向こうではお祈りの最後にアーメンと言うと、一呼吸置いてみんながアーメンと言うんです。ここではどうですか？皆さんがお祈りを、誰かが代表してお祈りして、イエス様のお名前によってアーメンと言うと、もうそのアーメンが終わるか終わらないうちに皆さんが一緒にアーメンを添えるでしょ。ちょっと、そう言われるとちょっとよくわかんないっていうんで、ちょっとやってみましょうか。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ちょっと一緒にやってみましょう。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。と、一緒に合わせるでしょ。九州違うんですって。代表のお祈りの人がアーメンって言うと、その後一呼吸を置いてみんながアーメンって言うんです。ですから私は何度も九州の教会で、お祈りのアーメンのフライングをしてしまいました。先に行っちゃうわけです。そうすると、みんなが後からアーメンと言うんでですね、あれと思ってですね。まあそれは何でもないことですけれども、教会によっては本当に礼拝のやり方、牧師の服装ですね、礼拝の中の様々なですね、こう、機材、礼拝の流れ、さえちゃんが、南さえ子さん、霞ヶ丘の教会に行って驚きました。毎週聖餐式あるんよって言うんです。そうなんです。毎週聖餐式のある教会、さまざまな違いがあるのです。私たちはできる限り教会は聖書的で、初代教会の模範に従って習って形成していきたいと願っています。しかしそれでも様々な解釈の違い、また伝統の違いから変化があるのは仕方のないことです。しかし、見えるところはどんなに教会は違っていたとしても、それが真にキリストの教会と言われるためには、教会の印と言われるいくつかの、これを書いたら教会ではないという条件があります。一つは、聖書が誤りのない神の言葉として正しく読まれ、正しく解かれているか。教会で聖書が解かれなかったら、教会ではありません。また、イエス様が明確に残された霊典と言われるバプテスマと聖餐式が聖書に則って正しく取り行われているか。そして、もう一つは、クリスチャンがクリスチャンとして本当に恥ずかしい神の御名を汚すようなことがあったら、それを放置しておかないで、回帰と呼ばれる教会の中で戒めがきちんと 作用しているかどうか。こうした最低これが教会の印と言われるものがあって、それを整えている、備えている場合に教会というのです。そうすると、教会は教派を超え、民族を超え、時代を超えて、確かに聖書を信じ、イエス・キリストを神と信じ、その救いをいただいているすべてのクリスチャンたちは、実は、教派は違い、教会は違い、時代は変わり、国境は変わっても、一つの教会に属しているというのです。それが、カトリック教会ということです。一つの普遍的な教会です。私たちが天国に迎えられるとき、天国に行くと、聖書教会の方々こっちですって行くと、聖書教会様、ご一同様のマンションというですね、ところがあって、カトリックあっち、バプテストあっちとかですね、分かれることはありません。そういった違いが全部消えて、すべてのイエス・キリストを確かに信じて救われた者たちは、すべての肩書き、背景が消えて一つなのです。時代を超え、世界の国境を超え、世界の教会の教派を超えて、イエス・キリストを自分の救い主と信じて救われた全ての人々で構成されている一つの普遍的な大きな教会。私たちはみんな、その教会の一員です。すなわち、カトリック教会の一員なのです。ぜひ私たちは、だから、世界中どこへ行っても、初めて会った人であってもクリスチャンと、ああ、一つだなぁと感じるのは、主にあって一つだからです。神様は、すべてのキリスト者は、この行動の教会、カトリック教会に属するものとされ、同時にです。あ、私はその教会に属しているからいいや、ではなくして、同時に具体的に、それぞれの地域にある目に見える教会に属して、その教会を通じて、その頭なるキリストに従い仕え、奉仕するようにと導いておられるのです。昔から、神を父とし、教会を母として持て、という言い方がありました。それを聞くとすぐに、親はなくても子は育つ。だから、教会という母ちゃんはいらない、とですね、決して言ってはならないのです。教会は、神の教会であり、神の愛はその体なる、教会に注がれ、聖霊は教会の中に満ち満ちてその働きを進めておられ、教会はキリストの花嫁と呼ばれているのですから、その教会を私たちは信じ、教会に属し、教会に集い、教会に自分自身を捧げ、教会を愛し、その働きに参加するとき、私たちはそうすることによって、実は、神に仕え、神を愛し、神に従って生きるものとされているのです。今日、私たちが、この聖なる行動の教会の一員とされ、その手足とされていることの素晴らしさを、神様に感謝し、そうされていることの尊さを身に染みて喜びたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。